午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年7月15日、プレプリどんどん、マス、AC の時間です。マス .AC カテゴリから厳選した4本の論文をたっぷりとお届けします。1本目は、クリス・マクダニエルさんによる、サム・リマークス・オン・ヘシアンズ&ロンスキアンズ、ヘッセ行列式とロンスキー行列式に関するいくつかの考察です。この論文では、複素数上の二変数同時形式の部分空間に関連する、2つの行列式多項式、つまりロンスキー多項式とヘッセ多項式の関係について探求しています。もともとこの2つは古典的なロンスキー行列式やヘッセ行列式を一般化したものなのですが、著者はこれらが本質的に同じものであることを明らかにしようとしています。そのためにプリュッカー展開公式や重み付きパス行列、そしてリンドストローム・ゲッセルビエノットの補題といった組み合わせ論的な手法を駆使して係数を分析しています。計算の結果、この2つの多項式は定数倍の違いを除いて一致することが証明されました。特に比例定数が部分空間の次数と次元だけで決まるという点は非常にすっきりとしていて気持ちいい結果ですね。さらにこの結果を応用してヤロビーノの定理という、ある種のアルティニ・アンゴレンシュタイン代数が強いレフシェッツ特性を持つことを示す定理に新しい証明を与えています。ヘッセ多項式が高等的にゼロにならないことを利用して必要な同型写像が存在することを導き出す流れは非常に鮮やかで説得力があります。2本目はジョナサン・エルマーさんによるセミインバーリアンツ・オブ・ア・マトリックス&コベクター、行列とトモベクトルの半不変量です。この論文では一般線形群が行列と行ベクトルの空間に対角的に作用する場合の半不変量という代数構造を詳しく調べています。具体的には行列の特性多項式の係数と行ベクトルに行列の随伴行列を掛け合わせて得られる特定の多項式関数という2つの重要な要素に注目しています。驚くべきことに、これらの要素さえあれば半不変量の代数は多項式間として完全に記述できるという定理を導き出しました。またこの研究はキバー表現論という枠組みでも捉えることができます。今回扱っているキバーは不可解な表現が多く含まれるワイルド型と呼ばれる非常に複雑なタイプなのですが、それでも半不変量を具体的に書き出せたというのはかなり鮮やかな結果だと思います。安定表現の概念を使って軌道や不変関数の性質を巧みに導き出しており、複雑な対象をシンプルに整理しきった手腕に感銘を受けます。3本目はタティール・アジャニさん、パウロ・マルティンスさん、ビクター・D・メンドー・サルビオさん、アンドリュー・ジェイソト・レヴィンスさんによるジェネラリズド・シンメトリー・イン・ザ・バニッシング・オブ・エキスト、エクストの消滅における一般化された対称性です。この論文では、カカンネーター環状のホモロジー的に有限な複体について、エクストという関数の消滅にどのような対称性があるのかを深く掘り下げています。簡単に言うと、ある方向でエクストが消えるとき、反対方向でも同様に消えるという条件を明らかにしようとしています。これまではゴレンシュタイン間のようなかなり限定的な設定でしかこの対称性が語られていませんでしたが、著者たちは相対化複体という視点を取り入れることでより広い設定でこの現象が起きることを示しました。特にAB 次元という概念を複体へと拡張し、道来圏やゴレンシュタイン次元を駆使して柔軟な枠組みを構築した点が非常に鮮やかです。最終的に特定の条件を満たす複体同士であれば、アルテン以降のエクストが消滅することは反対方向の消滅と同値であるという一般化された対称性を証明しました。ゴレンシュタイン間ではないアルティン局所間でもこの対称性が成り立つ具体例まで示しており、従来の理論の限界を経験と超えて新しい地平を切り開いた非常にエキサイティングな研究です。 最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ギレルメ・シュルツネトさんとチアゴ・ダシルバさんによるリプスキッズサチュレーション A マカーリー2パッケージ4コンピューティングリプスキッズサターエーションズオブモデュルズ&トーリックバラエティーズモジュールとトーリック多様体のリプシッツ飽和を計算するためのマコーレイ2パッケージです。この論文ではリプシッツ飽和という難しい計算を自動で行うための新しいソフトウェアパッケージを紹介しています。もともとこの計算は変数の数や字数が増えると計算量が爆発的に増えてしまい、メモリ不足で止まってしまうことがよくありました。そこで著者たちは計算を効率化するためにノースコットリース還元という代数的な手法や解析的な曲線に沿って計算を引き戻すという非常に賢い戦略を取り入れています。特に多変数の問題を一変数の問題に変換して処理するアイデアは計算時間をほぼ一定に抑えられるため、実用的で驚くべきアプローチだと思います。またトーリック特異点に対しても公式点を用いた探索範囲を限定することで飽和代数の生成源を効率よく見つけるアルゴリズムを実装しています。これにより高次元の非孤立特異点であっても飽和している要素を正しく識別できるようになりました。理論的な構築をここまで自動化し実用的なツールに落とし込んだ点に研究者の強い情熱を感じます。そんなこんなでヘッセ行列式やロンスキー行列式から半普遍量、エクスト、リプシッツ飽和、そしてトーリック多様体まで非常に深みのあるエキサイティングな探求となりました。数学の奥深い世界を一緒に旅していただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。